今日恵みをいただく御言葉はダニエル書の一章です。ダニエル書一章、はじめに一節から四節までをお読みします。ユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来てこれを包囲した。主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部等を彼の手に渡されたので、彼はそれをシヌアルの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に収めた。王は宦官の長アシュペナスに命じて、イスラエル人の中から王族か貴族を数人選んで連れてこさせた。その少年たちは身に何の欠陥もなく、容姿は美しく、あらゆる知恵に秀で、知識に富み、思慮深く、王の宮廷に仕えるにふさわしいものであり、またカルデア人の文学と言葉とを教えるにふさわしいものであった。アーメン。ではお祈りいたします。愛する主よ、このバビロンのようになっていく世の中において、私たちがしっかりと信仰を保ち、この時代の中によって清く美しくイエス様あなたの光を輝き出させるものであり、そのように生きることができますように、今日知恵を与えてください。語るしもべのこの舌を整えてください。これに預かる一人一人の耳を整えてください。今我らの神と人との前で犯してきた罪々を清め、世の事柄から離れてこの御国の聖なる事柄に入っていくことができますように、どうか助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨今のニュースを見ておりますと、非常にですね、最近時代が変わってきている感じがします。特にこの日本でも、ね、ついこの間いわゆる戦争法案、それがご利用し的に国会と通されてしまいました。戦後70年続いた平和憲法に、ね、これが、脅威を、ね、今覚えているところですし、またアメリカにおいても、ね、ついこの間、同性愛が、ね、その最高法その司法局、司法裁判所ですね、そちらの方で、可決されてしまって、もうそれ以降ですね、もう同性愛者のみならず、ね、自分は動物と結婚するんだとか、ね、自分は、何々するんだ、もうしたい放題のことを、ね、もう何でもかんでも叫べば通る、ね、もう言ったもの勝ちのようなそういう、状況になってきており、そして正当な人たち、ね、同性愛ではない、ね、その他の 何十パーセントという人々がもう肩身狭い思いをしている、そういう状況になってきております。
はるかに正常な人が多いんですよ。正常な男女で結婚してそれで子をもげて生きている人たちがはるかに多いこの世の中において、なんで犬猫でも成立できないようなことがこの人間の世界において、そして最も大きい巨大国とも言えるようなこのアメリカだとかヨーロッパだとかそういうところにおいて、こういうねとんでもないものが権利を得てしまったか、そういうことに対して私たちはちょっと考えていかなければならないと思うんですね。今回連邦裁判所の最後期っていうんですか、そこから判断されたことというのはもうアメリカの国民を唖然とさせたと思いますよ。そして今アメリカにおいてはいろんな教会の先生方々がもうこの連邦法に違反されたということによって、もう牢の中に牢獄投獄されてももういいよということで、これには反対をしていく ということを、今訴えてるんですね。そして連邦判事は、ね、裁判所の判事は、国民の投票によって選ばれたものじゃないから、その人たちが判断した法の判断のもとにアメリカ国民が、ね、納められなくてもいいということまでも人がもう言い出したということなんですね。そもそも、連邦判事というのは何かと言ったら、ですね、私たち国民というのは法律の隅々まではよく分かりません。なぜかというと私たちは普通の生活していて普通に生きていますから。でも裁判所関わりの人々というのは法律というものを自分たちの、ね、職を得るその職業にしていますので、私たちよりもっともっと法律に対して勉強しなければならないんですね。だから私たちより、法に対してはすごく判断が、ね、正しくできるような人として私たちは理解しているから、裁判所がタンタンタンと、ね、言ったそのことに対して私たちは納得してきたわけなんですよね。でも新しいことをするときというのは裁判所の判断というのは何かといったら、できるだけその新しいことに新しい判断をしないようにと努めているのが判事の務めなんですよ。なぜかというと間違って自分が間違った判断をしてしまったらそれが判例になってしまって、判例になってしまったことが人を生かすこともできて人を殺すこともできてしまうということがあるからです。だからできるだけ自分が判事でいるだけいるときに新しいことはしないようにしないようにとこう務めているのが全ての裁判官たちがこう心がけている心がけなんですね。でもね、今回ね、とんでもないことが起きてしまいました。9名の判事がいました。連邦。ね。9名の判事の中、ですね、6人が、カトリック。うん。5名がカトリックだったのかな。ちょっとわかり、ちょっとそこの確かじゃない。で、4名が、そう、4名が、ユダヤ教。ということだったんですね。だから、ですね、信仰に基づいてもアメリカらしくない人たちがそこにいました。ユダヤ教、そしてカトリックで、よくわからないんですけど、ユダヤ教はこれも絶対禁じていることなんで、ユダヤ教の判事たちがなんか知ったような気がしませんということなんですけれど、なんでそもそもこういうね、犬猫も獣もね、しないことを人間が知っていながら、それも隠れてするっていうこともなく、ね、それに対して公において権利くださいっていうことまでなってしまったか、それで権利を得てしまったかって言ったらね、これはね、私たちの間違いもあるんですよ。どういうことかって言ったら、皆さんがね、良くない人が良くない発言をしているときっていうのは、もう真っ向から反対して、それをもうその発言していることを潰していかなきゃいけないんですね。理論的にも、人的にも、ね、聖書的にも、ね、これは間違ってるよ。これを私たちは、これを訴えていかなければならない。だから、もう一番最初にそういう良くない意見が出た時に、私たちはこれを潰していかなきゃいけないんですよ。なのに、どうだったかって言ったら、皆さんも私も、今回、悔い改めるべきです。どういうことかって言ったら、こういった類の人たちが、ね、良くない、ね、ことを、ね、訴えてきたとき、私たちは、バカ言ってんじゃないよ、つってね、これでね、全部済ましてきたんですよ。あら、まあ大変だわ、誰が産んだのか知らないけど、親大変だわね、って。それで、どうなったかって言ったら、関わらなかった私たちをいい気に、彼らは、どんどんどんどん、訴えてたんですね。そしたら、判断する人たちはどうだったかって言ったら、いや、なんか変だね、変だねと思ってるんだけど、世論が全然起きないんですよ。わかりますか？同性婚を認めてくださいというね、そういうことを訴えてきた人たちに対して、それを判断しなければならない、ね、立場にある人たちが、ね、この世論を見たわけなんですよ。この同性婚を、なんとか認めてくださいっていうね、このことに対して世論はどうなんだ？そしたら世論は何も言ってないんですよ。 そしたら、うん、私は変だと思ったんだけど、え、世論はこれを認めてるんだ。これが今回の実態ですよ。子供の良くない言葉遣い。ね。それで、ちょっとした行い、良くない行い、これ、このぐらいならいいか、絶対いけない。絶対良くない言葉もいけないんです。それで、真っ向から私たちはそれを取り除いていかなければいけない。それと、それが悪い時というのは何で悪いのか、ことごとく教えて、二度とそれには戻らないようにする、この社会的なシステム、人としてのシステム、これが今回のことを通して構築されていかなければならないと思います。なんでこんなとんでもないことが起きてしまったか。日本では戦後70年間もの間、守り続けてきた平和憲法が脅かされてしまいました、ね、これを言ってる人たちにしっかりとノーを言って、次の政権の、ね、時に絶対に今回これにイエスをした人たちを全部印つけて、絶対に彼らがこの政治の場においてね、居座ることができないようにしなければならない国民の義務があります。言わないとやってもいいんだっていうことになったんですね。でもね、今回ね、日本国民すごいバカにされたような気がする。どういうことかって言ったら、一回通してから説明するって言うんだよ。ね、自分たちが法律作ってから、これがどれだけ正しいものかに対して説明していくっていうことですよね。とんでもないですよ。少なくても少なくても、こういったね、国民一人一人が関わるような法案というのは、国民投票でこれね、チェヒを問うべきなんですよ。国会解散すべきですよ。本当にこれが正しいと思うんだったら解散して、このことで絶対やっていきたい、でも反対が多い、じゃあ本当にあんたたちが反対してるのか、国民も反対してるのか、国民投票で問おうということをする、これがすべきことなんですね。でもしなかった。で、次言ったのは、これを通、ね、OK させてから、通過させてから説明していくって言ったんですよ。あんたの説明聞いたところでどうなるのって、それ説明してから私たちがダメって言ったら、それやめるのかって、やめないことを前提に説明するということなんですよ。どれだけ国民をバカにしてるんですか。やめないことを、今回通過させた、ね、この法案をやめないことを前提に、納得いくまでに説明させてやるって言ってるんですよ。とんでもないです。だから今回日本は脅かされたこの平和憲法を再び戻すために、これに関わった政党、これに関わった国会議員全部を原則から全部下ろすべきですよ。じゃないとこの人たちはね、今度何するかわからない。今言いましたよね、絶対にノーにはノー、イエスにはイエスをしっかりと私たちは宣言していかないと、世の中の世の光、地の塩にはなれません。なんでこういう結果になったか。少なくてもアメリカではクリスチャンが世の光、地の塩として話すべき発言をしっかりと話していない。ね、ノーって言うべき時にノー言わない。これがこういうツケが回ってこんなことになってしまったということです。
この神の国の中において、私たちは純潔を保っていくべきなんですけど、でもその中にですね、世の勢力が不法をはびこらせていくということがあります。で、その不法をはびこらせていくのをバビロン化と、クリスチャンの中では呼んでるんですけども、このバビロン、 要するに神に敵対する国ですね。このダニエル書は、ね、まさしくバビロンがこのエルサレムを攻めてきて包囲してもう破壊した。で、まあ、バビロン保守の時代が到来したんですね。もっともそれは神の民が妥協に妥協を続けてきたからです。世に対して妥協し、御言葉に対して妥協し、御言葉じゃなくても別にいいじゃないか。ね、まあ、今回のことでも、同性婚別にいいじゃないか。ね、何もいろんな恋愛のやり方があっていいじゃないかっていうことを、なんか平和だとか、許しだとか、そういったね、憐れみの名のもとに、そういったことを許してきたゆえにこういうことになってしまった。妥協してはならない時があるんです。このイスラエルも、ね、妥協に妥協を重ねた結果、バビロンに破壊されました。太古の昔もそうでした。ノアの時代、ね、大洪水でひとたび世界が滅んだ大昔、その時も、ね、その後、ノアの、ね、3人の子供たち、セム、ハム、ヤペテ、この3人の子供たちが、ね、新しい世界で、新しい秩序のもとに、世界を構築していくべきだったんですけども、でもハムの子孫、ね、ハムはその父親の恥を晒しました。裸の恥を晒した。彼、ね、父親が、ね、ブドウ酒に酔って裸で寝てるところを、それを面白がって、ね、兄たちに伝えに行ったんですね。兄たちは、ね、セムとまたヤペテはそれを裸を覆ったんですけども、このようにですね、裸だとか人の秘密だとか、そういう性的なありさま、ね、そういったことを興味津々でもうそればっかり頭の中思い巡らしている、そういう子孫がね、カナンの子孫、カナン人とかイスラエルの民に敵対する者たち、もう本当に偶像礼拝とか好き勝手な理由で人を殺し、ね、子供が生まれても自分勝手な理由で礼拝という名のもとに殺してしまったりとか、そういう身勝手なことがはびこらせているカナンの、ね、そういう人たち、またこのバビロンの祖先もそうです。神の民がその世の民と混じり合って、そうして出てきたのがバビルの塔ですね。バビルの塔はそのセムの子孫とハムの子孫が結託して、ね、自分たちで高くなっていこう、そういう思いで建てられて、でそれで、ね、天に届く塔を建てよう、神に、ね、神のようになろう、これが、ね、サタンの性質ですけれども、そういうふうに妥協ですね、世に対する妥協、これがバベルのもと、バビロンのもとです。でこの、バビロンの塔が建てられた地、シヌアルの地、創世記に書いてあるんですけども、シヌアルという言葉、ダニエル書にも、ね、今お読みした一章二節に、ね、彼はそれをシヌアルの地に、ね、この神殿の聖なる祭具を持ってきた。バビロンもバベルも同じシヌアルの地、これはですね、メソポタミアの川の、海岸にある、今でいうとこのイラクですね、ちょうどイラクの地がこのシヌアルの地です。このシヌアルの地、ヨシア記にも出てきます、ね、ヨシアの軍勢、ね、イスラエルの中に、ね、聖絶のものを持ち込んだアカン、ね、それが持ち込んだのはシヌアルの街灯でした。まあ、きらびやかだったんでしょうね。でも滅ぼし尽くすべきものを、ね、持ってくる。このようにシヌアルの地、ね、今でいうイラクの地、そこの土地はもう代々神のために逆らってきました。またいろいろな誘惑を持ち込んだり、また滅びを持ち込んだり、またこのダニエル書では聖なる神の器を奪ってそこに持ち込んだり、ね、そういうことをしてきました。そして今まさにこのシヌアルの地がですね、世界情勢で、まあ、非常に注目を浴びているところです、ね、イラク、中近東、その方面、今非常に、まあ、お金持ち、ね、オイルマネーで潤って、もうすごい高い塔が建てられていたり、ね、もうまさしく現代版のバベルの塔が建てられたり、また非常に、ね、豪勢な、まあ、船とか豪勢な建物とかが建てられたりしております。でこの、ね、シヌアルの地から出たモスレムたち、ね、イスラム教徒たち、もう今このイスラム教徒たちが世界各地に出て行って、でそれでイスラム教を布教しております。もうほぼヨーロッパはこのイスラム教徒にもう実権握られたと言っても過言ではありません。
なぜかと言いますと、 よく考えてください。同性婚というのがヨーロッパはほとんど OK な状況になっているんですね。だから男と女が結婚しないということは正当な子供が生まれないということなんですよ、ね、それで同性婚がはびこってたり、そしてまだ男女が正当な結婚をしないで独身だったりする傾向が今非常に強くなっていて、それで誰が栄えてるかって言ったらヨーロッパに出稼ぎに来ていたモスレムたちが栄えているんですね。もう一世代が家庭が、10人とかね、子供平気で産むねってよく考えて、あなたの世代で10人産んじゃって、次の世代がまだどっかいて1人が10人ずつ産んじゃったら、その国あっという間にその人たちのものになる。今それが起きてるんですよ。だからモスレムはどんどんどんどん普通の人と言えるモスレムはどんどん増えてるので、普通の人と言えるような白人の誕生の結婚率はどんどん減ってるの、離婚率はどんどん増えてるの。そんで同性愛っていうのはまだねどんどん増えてるの。だからどうしてもこれで皆さん思い出してほしい、埋めよう増えよう地に満ちようからはどんどん離れてるでしょ、この世代が、人々がね。それで良くない人たちはもう産んで増えて地に満ちるということになっている。これねまだね日本にも起きてるの。統一教会の人たちは子供たくさん産みますよ。それと漁師で人を取る、だから異端っていうのは今自分が産んで増えて地に満ちなかったら漁師で入れてそれで人数増えようと増やそうとしてる、そういうことをしているんですね。世の中が今本当におかしくなっていますよ。でこの世の中なんでおかしくなったかって言ったら、一番最初に誰かが言った間違った言葉に対して私たちがノーを言わなかったから、一番最初に間違った言葉に対してノーを言わないでそれでほったらかしにしちゃったから。だからさっき言いましたよね、あるやつが変なことを言った、同性婚を認めなさいって、あれ変なこと言ってるねと思って判断すべきね、その責任ある人たちがスーッと世論を見たら世論が溜まってる、あ、私変だと思ってるんだけど世論はこれ理解してるんだ、じゃあ時代にマッチしてそれにしよう、これなんですよ、ね、韓国の、ソウルでなんかケアペステレベルだかなんだかそれを計画してたんですけど、その、ソウル市長っていうのは、東南アジアでアジアで同性婚が認めるのが韓国であってほしいということを言ったんですね。とんでもないですよ。彼はもう韓国ではもう主な政治活動はできないと思います。韓国は許さないから、ね、でそういうふうに言ったんですよ。それで彼は何をまだ考えたかって言ったら、このケアフェスティバルということで、なんか外国から来る変なうさんくさいやつらね、その同性婚がいいって言ってるね、そういう人たちが韓国に来てたくさんのお金使う経済国家とかそういうのを狙ってたかもしれない。いいえ、とんでもないですよ。絶対にこういったことは許してはいけません。
世界はどんどんバビロン化してきております。バビロン、非常に不法がはびこる国、神様を軽んじる、むしろ、ね、神様が、ね、産んで増えて地に満ちていきなさいということであるならば、ね、産ませないように、ね、同性同士で結婚したり、あるいは、ね、人それぞれ、ね、離婚してもっと自由な恋愛だとかそういうことによって、ね、人に、あたかも自由であるかのようなそういうことを 伝えておきながら実は人を苦しめて、ね、人をもう台無しにするそういうのが、まあ、バビロンに、ね、その風潮が今はびこってきておりますけれども、で、まあ、当時のイスラエルもバビロンを防ぐようなことを、まあ、運動が、まあ、ちょっとあったかもしれないですけど、でも間に合いませんでした。ついにバビロンに占領されて破壊されし尽くされてしまったんです。今、ね、私たちクリスチャンは立ち上がるべき時で、そしてそれを食い止めるべきなんですけども、しかしこの、当時のイスラエルバビロンに占領されてしまった、まあ、残念ながら、国が負けて王たちが、ね、連れて行かれ、また、この国の主だった人々もみんなバビロンの方に、ね、捕囚の民として鎖につながれて連れられて行ってしまったんですけれども、しかしそのバビロンという国の中においてもしっかりと、ね、信仰を妥協せずに貫き通して、で本当に素晴らしい証を立てていった信仰の偉人たちがおりました。このダニエルたちです、ね、ダニエル書にダニエルとまた3人の、ね、友人たちが出てくるんですけども、でこのバビロンの中に運び込まれていってしまったその中に、この時彼らは少年でした。バビロンの中においてしっかりとした信仰を保っていけたということはやはり、ね、幼い時にしっかりと御言葉を学んだんですね。しっかりとテピリンされたんです。御言葉が彼らの中に植え付けられていった。だから今皆さん、ね、御言葉をしっかり蓄えるべき時です。かの時代もしかしたらこういう教会の集会とかがもう禁じられるような、そういう時代に日本はもしかしたら入るかもしれないですね。今もうすでに中国またアメリカでもなんと入ってきております。ある州では、ね、もう聖書持ち歩いてるだけで、罰金何百万取られる、ね、そういうこともあったそうです。あるいは、ね、卒業式とかで、ね、聖書の言葉を、説教したある牧師が、ね、一人の、そういうなんかキリスト教やに思ってるそのものの訴えで、ね、もうとんでもない、賠償金払わされられるような、ね、そういう前例までできてしまっております。今ですからしっかりと信仰を保つことにおいて、もしかしたらそういう迫害の時代がこの日本も来るかもしれないんですけども、でも今、ね、皆さんはしっかりとそれに備えて、ね、信仰の道をしっかりと保っていくならば、たとえその時代に入ったとしても皆さんは守られて輝くことができるんです。ダニエルたちは、ね、確かにバビロンに連れて行かれました。でもバビロンは滅んでもダニエルは滅びませんでした。ダニエルはですね、バビロンが滅んだ後の、ね、メドペルシア王国の時代に入っても、ね、その国の中で非常に高い地位、そこでそれをキープしておりました。私たちがしっかりと今ですね、御言葉によって整えられるべきです、ね、皆さんに勧めておりますね。しっかりと御言葉をテピリンして覚えて、宣言するときははっきりと宣言させる、したらどんどん、ね、皆さんは頭が良くなってきております。また命が増えており元気になっておりますね。皆さんしっかりとこの時代それをするべきです。でこのバビロンに、まあ、捕囚されていたイスラエルの人たち、またバビロンは世界中からですね捕囚の民を集めていたんですけれども、でその捕囚の民の中から特別に頭がいい人、容姿がいい人、ね、もう本当に優れた能力を持っている人、才能を持っている人を、ね、まあ、一つの、まあ、大学といいますか一つのところに集めて、でそこで養育して宮廷に仕えるものとして、ね、育てるために3年間養育する、ね、そのような、まあ、学校が創立されたんですね。アシュペナズという、まあ、宦官の長であり学者のところに、この大学府が建てられて、でそこで、ね、政治とか経済とか、文化哲学とか言語学とか、まあ、いろいろな学問をここでみっちり特別教育させたんです。でダニエルとその3人の友人たちが、ここに入れられました、ね、ダニエルたちは、ね、王族のものだったでしょう、ね、ユダ部族の、人たちでしたから、でそこでですねこのバビロンの中で特別教育を、ね、泊まり込みで住み込みでなされる、まあ、非常な名誉でしょうけれども、でも、ね、バビロンの中で、ね、非常な名誉を得てもしょうがないです。天の御国において皆さん 必要な名誉を受けることを目指すべきですね。
アーメン。
皆さんは天の御国においてしっかりと名誉を受けるために世の価値観、これをはっきりと御言葉によって判定していかなくてはなりません。アーメン。御言葉は皆さんを育成します。何が良いものであるか、何が主に喜ばれないものか、それを御言葉は皆さんを、ね、育成して判断させてくださいます。
アーメン。
で、このダニエルと3人の友人たち、その中において、ね、特に心を悩ませたことがありました。それは支給される食べ物のことです。ご説明しますと、ね、王は王の食べるご馳走と王の飲むブドウ酒がから毎日の分を彼らに割り当て、3年間彼らを養育することにし、ね、ですからバビロンの食事の中には当然ユダヤ人が、ね、これは食べてはならないと規定されているものが、ね、それに含まれていたり、ね、ですから結構飲み食いというものは大事なんですね。なんでユダヤ人が、もうバビロン捕囚以来2500年も、ね、後に見事あのイスラエルというあの国、ね、1948年にイスラエルが再び、再度復興しました。なんでそんなことができた。彼らは、ね、他と混じり合わないことを徹底したからです。食事においても、言葉においても、また考え方においても、しっかりと神の御言葉、これを伝えていった。だから、彼らは2500年も、ね、その文化が失われることなく生き続けた、ね。先週見ましたね。で、ダニエルたちは、自分たちを純粋に保とうと思いました。で、それで、8節、ダニエルは王の食べるご馳走や王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願った、ね、あの普通の人ではこれできない、お願い事です。何しろこの学校の中に集められている生徒たちはみんな、ね、他の国々から捕虜として連れられてきている、ね、戦争で負けたんです。もう相手の言うことを聞かなくてはならない、ね、もしこういうことを言うとしたならば、ね、もう食事まであてがってこんな高度な教育まで受けさせてやるのに、ね、こういう文句を言うとは何事だということになりかねないですね。でもダニエルたちは、ね、もう本当に主のゆえに神様の理由で、ね、御言葉を守りたいという理由でこの願いを、ね、立てたんです。そしたら、ね、彼らどうなったか。9節。神は宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられた。アーメン。ね、皆さん世の中と妥協した方がいいんじゃないかな。もしこんなことを言ったら、ああ言われるんじゃないか、ね、そういう恐れがもしかしたら御言葉を守ろうとする中でそういう戦いがもしかしたら皆さんの中に出てくるかもしれないですけども、でも恐れることはないんです。御言葉のゆえに、ね、神様のその命令を守りたいという理由ゆえに世に、ね、対してそういう意見をするとき、こういう助け舟が与えられるんです。主はですね、皆さんをそういうふうに、ね、汚さないように、皆さんが、ね、不都合を追わないように主は計らってくださいます。なぜなら主は生きておられるからです。でこのダニエルたちはこの願い、ね、もう飲み食いするもの、これ結構大事なんですね。口から入るもの、取り入れて自分と一体化していくもの、これ結構大事です。ダニエルはその飲み食いに関してまず真っ先に、ね、自分自身の記憶をキープしようとしました。でそれで、まあ、ただこの宦官の長たちはですね、ちょっと心配するんですね、もし自分がこのダニエルの言うことの方を聞いて、でそれで、ね、ダニエルたちがもうただ野菜と水だけ、それを飲食して、で痩せてもう回路悪くなってしまったら、ね、自分の責任にされてしまう、自分の首が危ない、まあ、そういうことを、心配したんですけども、でもダニエルたちは、ね、どうか10日間私たちを試してください、願い出るんですね。10日間自分たちは、ね、この 王の支給したその律法上汚れたものは食べない、その代わりに野菜と水をいただく。で、他の人たちは普通に、ね、王が支給する、ね、バビロンのその、知恵の中で最も、いいと言われている、その食物、ね、食べ物、ね、現代日本でも、何々がダイエットにいいとか、ね、何々が栄養にいい、ね、もうひとときはもう納豆がいいとかバナナがいいとか、もう店頭からバナナとか納豆が一斉になくなる、そういうこともあったんですけども、そういう世の知恵、世の波風、それに惑わされずにしっかりと御言葉に書いてあるものを食べて、あるいは食べないでいる、それを保ったダニエルとその、ね、10人の人たち、その3人の友人たち、10日間試しました。10日間試した結果、彼はどうなったか。15節、10日の終わりになると彼らの顔色は王の食べるごちそうを食べているどの少年よりもよく、体も肥えていた。アメン。世の飲み食いをしていた方が逆にですね、顔色が悪かったんですね、ダニエルよりも。むしろ神様の御言葉に沿って食べて飲んだ、そのことをし続けていたダニエルたち、10日で違いが現れたんです。
アーメン。
飲み食いするものによってですね、10日で違いが現れるんです。
だから私たちですね、自分にとって直すべきところだとか、自分見直しをするときに、この御言葉通り見直すために、いや私は嘘つくの10日間やめようね、主が嘘ついちゃいけないって言ってるから嘘つくの10日間やめようと思って10日間やめたらどうなるかと、顔色は良くなって、言葉がね、嘘つかない良い言葉で濃い太っちゃうね、嘘つくのを10日間やめたら嘘じゃない本物の言葉が濃い太っちゃって、良い言葉がどんどん出てくるようになる。で、これと同じなんですよ。だから本当に私たちは何かをするときに、それをするその志がキリストから始めなければならないということなんですね。なぜかというと、キリストから始めたことにはキリストからの保証がある、ね、私の決心でやったことは、ね、私の決心して、あ、頑張った、なんとか頑張った10日間で終わる。でもキリストで10日間頑張ったら、キリストからご褒美が来る、ね、頑張った、我慢したはしなかっただけですよ、ね、でも、ね、キリストにあって、ね、頑張った、我慢したというのは保証があるんですね。だから濃い太っちゃう、ね、ここが私たちがイエス様を信じている、私たちが受ける保証と、世の人たちが頑張って、ね、受けている、ね、保証の違いなんですよ。ね、ずっと我慢するとね、人間はね、いつかはね、えいってやっちゃえってなっちゃうんですよ。でもね、イエス様に会ってそれをやめた時っていうのは保証があるから楽しいの。いや、やってみたらいいねって、今度まだやろうって。だから我慢することと忍耐することは違う、ね、忍耐には希望というものがつきものなんですよ。何々のために忍耐をするっていうことなんです。我慢するっていうことには、ね、ないですよ。だから我慢はしない、イエスの御名によってやるべきことをやる忍耐をする、イエスの御名によってやってはいけないことはやらない忍耐をする、イエスの御名によって。アーメンしましょう。アーメン。
このキリスト者の歩み、ね、地上において、まあ、いろいろなことを我慢する、そういうふうに思っている人はいないでしょうか。これ、ね、 我慢、いや、キリスト者が御言葉のゆえに、ね、自分がやりたいことでも御言葉がダメって言うんだったらやらない、これは我慢ではなく忍耐です。そして忍耐には希望が伴い、約束が伴っております。どんな約束？祝福の約束です。
アーメン。
これ何もですね、天国に入ってからやっとなんかご褒美もらえるよっていう、それじゃあ詐欺ですよ。この地上において祝福がいただけるんです。
アーメン。
神様のね、御言葉を昼も夜もね、口ずさみ、それの言葉を守り行なら、ね、その行くところ行くところ、どこででも栄える。
アーメン、ね、
アーメン。ヨシアに対してそういう御言葉の約束がありました。実際ヨシアは栄えました。
アーメン。
私たちはですね、ですから御言葉をもう昼も夜も思い巡らし、これを口ずさむなら、ね、やることなすことすべてが栄えるんです。先週、ね、学びましたね、御言葉を取り入れるならそれが皆さんを、ね、命をあふれさせる、うん、頭も良くする、美しくする、うん、このダニエル書においても、ね、彼らの方が、ね、他のどの少年よりも顔色が良かったんですね。他の人々は顔色が悪かった、ね、世の飲み食いをするならばどんどん顔色は、ね、悪くなっていく、また不健全な太り方をしていくんですけど、でも神の国の御言葉に従って取り入れるもの、それは、ね、一見世の価値観からすればそれ何か頼りないもののように見えます。でも実はそれによって養われれば他のどの人よりも顔色良くなる。
あ、
霊的にもしっかり肥え太って栄養満点になっていくんです。
ハレルヤ、アメン。
そればかりじゃなくてですね、主はその御言葉にあって真実に歩もうとしていく人たちを守って栄えさせてくださいます。17節なんて書いてありますかね。17節、
神は
この4人の少年に知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。ダニエルはすべての幻と夢とを解くことができた。アーメン。皆さんもこうなれるんです。
アーメン、ハレルヤ。
御言葉によって教育されて、ね、世の価値観に従ってではなく御言葉を、ね、優先させるのであるならば、ね、神はこの4人の少年に与えになったのと同じように知恵とあらゆる文学を悟る力と、あ、知恵を与えられた、最初知識ですね。またダニエルには全て幻と夢を解くことができる、ね、そういう力が与えられました。この世において、ね、なんか文学作品、ね、文章問題出されて、この作者は一体何を考えているのか、ね、そういう文章題出されるんですけども、それを読み解く力が与えられるんです、ね、国語力が与えられるんですね。もう国語力が与えられていればもう他の科目何でもかんでも、ね、それ活用できてもう本当に頭が良くなるんです。でこの4人に対してはそのような力が与えられました。これ今を生きる皆さんに対しても同じです。確かに世の中バビロン化してきてはおります。まあ、たとえバビロン化してしまったとしても皆さんは決してこのバビロン的な言葉あるいは価値観、それを飲み食いするようにもしかしたらね強要してくるかもしれませんけども、でもそれを皆さんあえて主のゆえに取り入れないで、ね、そのためには知恵が必要ですね。御言葉の知恵が必要です、ね、何でもかんでも拒否するってすればいいってもんじゃないんですよ皆さん。御言葉に照らし合わせてこれは取り入れて、まあ、どんどん取り入れるべきだ、これは排除すべきだ、ね、それは知恵によってでなくては見極められません。その知恵が与えられるためには御言葉、ね、聖書の言葉をしっかりと皆さんは学ぶべきです。でこの、全て、ね、世がも提供してくる、ね、その食べ物、飲み物、その中でこれはダメ、これはいい、ね、しっかりと判別するんです。ダニエルたちも、ね、野菜は取り入れましたけれども、でも、肉類は、何かダメだったみたいですね。世の中がですね、皆さんに、ね、同性愛はいいんだ、同性婚はいいんだ、そういう食べ物を皆さんにこれを飲み込め、これを食え、そういうふうに突きつけてきた場合、皆さんどうしますか？
これ納得してくださいということなんですね。 そういうことを突きつけてくれを今の言い方として食えっていう、ね、だから食えないものは食えない、ね、だから食えって言ったらなんて言うの、食べないって言わなきゃいけない、ね、
ね、そんな同性愛をしている人と私たちと、ね、見比べてください、ね、でそれで10日後違いが現れるでしょうね、同性愛をしている人と、まあ、普通に御言葉を守りを行っている皆さんと、ね、もう10日どころか1日で違いが出てくるでしょうね、違いが出てくるんです。いかに世の、ね、バビロン的な考え方、聖書から真っ向から反抗するような考え方がいかに不健全であるか、これもうすぐに違いが出てきます。もう10年後20年後その違いはもう圧倒的なものになるでしょうね。ダニエルは、この知恵がありました。御言葉によってしっかりと学ばされていたからです。主が禁じるものは取り入れない、でむしろ御言葉の方をどんどん取り入れていった結果、彼は主が全て、ね、何もかも、ね、成功させかされるんです。19節見ると何て書いてあるか、19節、彼らがいよいよこの学校を卒業して、でそれで王の前に立たされた時、彼らはどうであったか。19節、
王が彼らと話してみると、
皆のうちで誰もダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザリヤに並ぶものはなかった。そこで彼らは王に仕えることになった。
アーメン。
もう誰もこの4人に並ぶものがなかったんです。でどのくらい並ぶことはなかったか、20節の方もちょっと一緒に読みましょうか。せーの、
王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのあらゆる面で彼らは国中のどんな呪文師よりも10倍も勝っているということが分かった。
アーメン。ね、他の誰よりも10倍も彼ら成績がいいんです。御言葉によって失われるならば、ね、イエス様に寄りすがって歩んでいくならば、ね、世がいかに、ね、バビロン化しようとしても、彼らよりも10倍先んじることができるんです。ね、ここにいる人数はたとえ少ないとしても、ここにいる人数が、ね、10人が100人を打つんです。100人が1000人を打つ。
アーメン。
でも、御言葉に書いてあるのは、ね、1人が1000を、2人が万を打つと書いてあります。
アーメン。ね、
これが神の国の基準です。
打ちます。
アーメン。アーメン。打ちます。ダビデはゴリアテを打ち取りましたね。あんなにちっちゃい、ね、ダビデ。また、顔が赤い少年だったんです。ゴリアテ、それに対するゴリアテは2メートル70センチでしたか、まあ、この天井よりももっと上、高いんですけどね。でも、このゴリアテをダビデが撃ったんです。ね、まだ、14歳にも、ね、なっていない。最高でも14歳です。そのような少年が、あの巨体を撃ち取った。それ、主が共におられた。彼は主を信頼しており、この戦いは、ね、剣とか槍による戦いではなく主の戦いだ、ね、そう宣言し主を呼び込んだんです。陣営に、自分自身の人生に呼び込んだんです。そしてゴリアテを打ち来ました。私たちもしっかりとこの御言葉、ね、主の言葉にしっかりとどまってよくテピリンしていくなら、この世の中の誰よりも知恵において秀でたものになるんです。この、まあ、ただしですね、戦いは当然あります。ダニエルもこのバビロンの中で、これからの歩みの中において、ね、主の御言葉を貫き通した。主を礼拝することを、ね、貫いたがゆえに迫害も起きました。この3人の友達は火の燃え盛る炉に投げ込まれました。でも火は何の害も彼らに及ぼすことはできなかった。彼らが、ね、真理を、ね、真実を貫き通したからです。主に対して。だから主も彼らに真実で返してくださったんです。
要するに私たちが御言葉によって自分の真実を貫こうとして宣言した時というのは、一時的に苦難は来るかもしれない。でもこの苦難が来たことによって、私が宣言した御言葉が確かなことであるということを証しをすることができる、この保証が主から来るんですね。だから御言葉を宣言するときは皆さんも本当に信じて絶対に信じて宣言してください。そうすれば宣言した御言葉を本当だよということをするためにいろんなことが起きますよ。起きたときに貫くことによって言った言葉が本当である、そして私たちが信じている神が本当の神であるということを明かすことになります。
で、明かしたらですね、逆にその主の栄光の方がバビロンの中に広がっていくんです。
アーメン。
で、このダニエル、またこの3人の友人たち、迫害を受けましたけれども、でも最後は彼らの方が生き残って何の害も起きなかった。で、それで、ね、このバビロンの中に恐れが生じたんですね。このダニエルたちが信じるイスラエルの神は本物だ。それで、ね、もうネブカデネザル王もそれを恐れて、ね、ひれ伏しました。ネブカデネザル王の、ね、その次の世代、ベルシャツァルっていうんですけど、ね、彼はその戒めをことごとく無視して、ね、もうこのイスラエルの神神殿のその聖なる器をもうあざけり笑うような使い方をした結果、その晩撃たれました。神の国においてですね、生き残るのは神の民に属するものであり、バビロンに属するものではないんです。21節をお読みしますと、ダニエルはクロス王の元年までそこにいた、ね、クロス王って言えばもうバビロンは崩壊した後のメドペルシアの王です、ね、クロス王、ね、ダニエルは、その、ね、ベルシャ、ネブカデネザルの次はベルシャツァル、その次は、ね、そこでバビロンが、ね、ベルシャツァルの代で滅んで、今度、ね、ダリオスという、メドペルシアの王に代が変わって、そこでもダビデは、ダニエルは栄えて、その後のクロス王の元年まで生きる、ね、バビロンは崩壊します。でも神の民は生き残るんです。
アーメン。
御言葉につながって歩んでいくならば、ね、バビロンよりも、ね、皆さんの方がはるかに長生きし栄えることができるんです。
アーメン。
一時的には確かにバビロンが栄えているかのように見えます、ね、ダニエルたちは、ね、鎖につながれて少年だった頃このバビロンに連れて行かれました。彼らの故郷イスラエルは破壊されたんですけども、でも主に聞き従う人々を主はしっかりと、ね、守ってくださるんです。なんでイスラエルが破壊されたか、これ主の言うです。2節見ると、ね、主がって主は主ですね。主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部と彼の手に渡されたので、彼はそれを死ぬあるの地にある彼の宮に持ち込み、ね、要するに主の主権のもとにこれが行われ許されたんです。なぜ？イスラエルが主に悔い改めて立ち返るためです。そのための懲らしめとしてバビロンは用いられたに過ぎません。今私たちもですね、確かに懲らしめを受けているようなところがあるかもしれません。妥協している、もう本当に居眠りしているようなそういう状況、それに対してもう主がね、葉っぱかけてバビロンを用いて、ね、神のために目覚めなさい、しっかりと信仰にとどまりなさい、ね、そういうことで、このエルサレムは包囲されて破壊された。今私たちはしっかりと目を覚まして、しっかりと信仰において御言葉に立って、そしてこの地の死を世の光として皆さん立ち続けるべきです。このダニエルのように皆さんも信仰を貫き通していくならば、このバビロンの中においても栄えることができる、頭が良くされる、ね、最高学府のまたトップで首席で卒業できるような、ね、そういう知恵が皆さんにも、ね、与えられるんです。御言葉にとどまりましょう。御言葉にとどまって皆さん自身が、ね、このバビロン化していくこの世界において、また日本において光り輝いて、むしろ作り変えていくものであり、またこのバビロンよりももっと 生き残って栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人が主の御前に出ましょう。そして本当にバビロン化していくようなこの日本、この世界、それが止められるように、そしてまたその中においてもしっかりと信仰をダニエルのように保っていけるように、今それぞれ祈る時を持ちましょう。主よ、あなたの御言葉に乏しいこの国です。あなたの義から離れて人々はうめき苦しみ、御言葉の法則に外れて歩んでいるがゆえに人々は呪いのうちに歩んでおります。分からずに、主よ、どうか彼らを憐れんでください。バビロン化していくこの日本、また世界において、主よ、私たちは光の子供としてあなたの御言葉を伝えていくことができますように、ダニエルのように御言葉にとどまり、確かにこの民の上には生ける神主がおられると、イエス様、あなたが栄光をお受け取りになりますように、そのために用いられるこのあなたの民でありますように、どうか我ら一同にあなたの御言葉をますます蓄えさせ、あなたの御言葉にますますとどまらせてください。主よ、バビロンの時代が到来しないようにとは願いますが、しかしもし到来したとしても、そのバビロンの中でしっかりと光り輝いたダニエルたちのように、今私たちはこの時代、この時、御言葉によって養われ、あなたの働き人としてどんどん立てられていきますように、どんどん頭脳が明晰化していきますように、どんどん美しく健やかで霊的に肥え太って麗しくなっていきますように、イエスよ、どうぞあなたが一人一人を整え祝福してください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ではご起立ください。主の祈りです。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
私に